新約聖書マタイの福音書の13章をお開きくださいますか。主イエスキリストが天の御国に関して語られた7つの例え話を我々は見ているわけです。前回私たちが見たのは、神の御業がなされる時には敵であるサタンのなす妨げの働きもなされるんだと、そのことを御言葉は私たちに教えています。神様の働きがなされる時には必ずそれを妨げようとする悪の働きが起こるんだと。前回私たちが見たのは、福音の種がまかれる時にはサタンは福音の真理を惑わす働きをなすということを見てきました。良い麦がまかれるとそこに毒麦がまかれるんだということを見たわけです。その当時も、そして約2000年経った今も、偽りの福音が神のメッセージとして伝えられているのを我々は知っています。今朝私たちはこの福音の真の価値をご一緒に学びます。福音の真の価値です。願わくばこの学びを通して次のことをあなたに問いかけたいと思います。それは、福音をあなたは真に価値あるものとして捉えているかどうかです。福音を真に価値あるものとして捉えているのかどうか。二つ目に、福音をあなたは真に価値あるものとして扱っているのかどうかです。真に価値あるものとして福音を扱っているかどうか。44節の御言葉をご覧くださいますか。2つの例え、この7つのうちの5番目と6番目の例えになるわけですが、44節ご覧ください。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買いますと。地中にある宝を発見した人がその宝が埋められている畑を購入するという、まあ、そういう例えなわけです。で、私たちがこの例えというものを学ぶときに覚えなきゃいけないのは、これはそのメッセージを聞いた人たちにとって伝えたいその真理がより明確になるために例えというのが使われているということです。例えを聞くことによってより真理が複雑化したとか分かんなくなった、もしそうだとしたら、その例えを用いた意味がない。まあ、そういうことはもう皆さんよくご存知です。ですから、この話をイエス様がなさったときに、これを聞いていた人々は、おそらくあなたや私以上に、イエス様がお話になろうとしていたことを汲み取ったということです。この地中に物を隠すという、特に貴重品を隠すという、この例え、当時の人々がよくそれを理解したっていうのは、実はそのように人々は大切なものを地中に隠しているという、隠すという、そういう習慣があったからです。このパレスチナというその土地は常に戦場とされてきたところです。そこで人々はどうしたかっていうと、自分が所有する貴重品を地中に隠して、そして戦火が収まった時にそこに戻ってくるわけですが、その時に掘り起こすと、そのことを願いながらみんなその戦火を逃れて避難したわけです。ですから、そういったことが実際に行われていたわけです。ですから、さっきもお話したように、こういう例えを聞いた時に我々以上に彼らはよくその意味が分かったということです。私たちがこの例えを読んだ時に、ある方はきっとこういうふうに思うと思うんです。どういうことかっていうと、誰かの畑でいて、そしてそこを掘り返しているとそこに宝が出てきたと。そうするとその宝って誰のものかっていうと、その土地の所有者のものでしょうって。それをかすめちゃいけないでしょうって。本来ならばそういうのが見つかったら土地の所有者のとこ行って、いや実はねと、こういうのを発見しましたよって報告をして、ありがとうで終わるような話ではないのかと思います。 この話を見たときに、宝を見つけたこの一人の人は、それを隠しておいて、そしてその畑全体を買って、そしてその宝を自分のものにすると。ちょっとこれって果たして合法的なのかどうかって、今の我々思ったりもしますよね。もし皆さんがそういうふうに思ってらっしゃるとしたら、ぜひ心配しないでください。合法的なことをやったんです。この当時のパレスチナっていうのは、当然その当時世界を支配していたローマの支配下にありました。ですから、ローマの法律が彼らにも適用されたんです。ただし、日常の些細なことに関しては、ユダヤ人たちの律法がそのまま適用されてたんです。そしてユダヤのラビの律法には次のように書かれてあるんです。ちょっとお聞きくださいね。物を見つけた場合、何が見つけた人のものとなり、また何が申告されなければならないのだろうか。もし散らされた果実や散らされた金を見つけた人があるならば、それは見つけた人のものであるって。そういう律法が記されているわけです。ですから、合法だったわけです。その畑を掘ってると、そこに宝物が出てきたって。もちろん、戦火を逃れて避難するんですが、その方がそこで亡くなる可能性もある。ですから畑を掘ってると宝が出てきてその土地を買ったと。それはその人のものになるんだと。このことは当時の人たちはよく分かっていたはずです。ですからこの例えをイエス様お話になって、何をこの例えを持って伝えたかったのかって、この例えでイエス様がお伝えになりたかったことっていうのは、地中に埋められていた宝を見つけた人は全財産を支払ってこの宝の埋められていた土地を買うという話です。非常に単純な話ですけれども、でもそれがこの例えを持ってイエス様がお伝えになろうとしたことです。今の私たちも読んでると言わんとすることは汲み取れますよね。後でもう少し説明を加えていきます。で、二つ目の例え見てくださいます。45と46節のところです。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は、行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいますと。今もその当時も、この当時も真珠っていうのは大変高価で貴重なものでした。覚えていらっしゃいます？パウロが女性に対して、女もつつましい身なりで控えめに慎深く身を飾り、派手な髪の形とか金や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ神を敬っている女にふさわしく良い行いを自分の飾りとしなさいって。テモテ第1の2章の9節と10節、テモテ第1の2の9と10のところですけども、パウロが言いたかったのは、そういう外面的なものじゃなくて、大切なのは内面的な話だというわけです。どういうものを身につけるか、それよりもどういう心なのかが大切だ、そのことを言うわけでしょ。ただここで派手な髪の形とか金や真珠や高価な衣服と書かれたように、非常に価値のあるものであった、そのことはお伺い知ることができます。で、こういう真珠というのが値打ちのあるものでしたから、真珠を求めて商人たちは世界中の市場を回っていたわけです。そして美しい真珠を探し求めたわけですが、その真珠を見つけたときには全てのものを売ってそれを手に入れようとするって。これがこの例えが言わんとしていることです。どちらも読むとその真意というものを我々は汲み取ることができます。さて、この2つの例えなんですけれども、ちょっと比較をしてみましょう。というのは、相違点とそして共通点をこれに見ることができるからです。それを私たち学んでいくんですが、このじゃあこの例えとか、ごめんなさい、この宝とかですね、この真珠って何を指しているのか。これは福音の話です。だってこの例えは全て天の御国の話です。どうしたらこの永遠の命を得るのか、どうしたら天国に行くことができるのか、その話をイエス様はしていらっしゃるわけです。 ですからこの宝とか真珠っていうのは福音のことであり、信仰によって救われるこの良き知らせのことを言うわけです。でこの二つの例えのどこが違うのかっていうと、宝を発見した人は実は宝を探していたわけではなかったということです。でも真珠を発見した人は真珠を探していたわけです。この点が違いますよね。だってそのようにこの例えを私たちに教えてくれるんです。じゃあこの宝を探していなかった人、どんな人の話なのかって、おそらくこれは福音とか救いに関心がなかった人、もっと言えばその必要を感じていなかった人の話です。それでいて究極的にこの救いへと導かれていくわけです。そんな人がいるのかって、いますよね、たくさん。その中の一人はあのパウロです。パウロは救われていない時に自分は救われていると確信していた人物でしょ。今この瞬間に自分の命が取られたとしたら、間違いなく 100% 私は神のところに行くんだと、その確信を持っていた人物です。なぜかっていうと、彼は神の律法をことごとく守っていたと、そのように言ってます。ですから彼が考えていたのは、神の律法を守りさえすれば、この律法に基づいて正しい行いをしていれば、私は間違いなく天国に行くことができるんだ。ですから行いによって天国に行ける、救われるんだと、そのように信じてそのように生きてたわけです。ところがそうではなかったということに彼は神によって気づかされるわけです。彼自身の言葉を使えば、ガラテヤ人の手紙の2章というところをご覧いただくと、そこにパウロ自身のその証が記されています。2章の16節です。ガラテヤの2の16です。そこにはこうあります。ちょっと15節から見ると、私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。16節。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのですって。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからですって。お気づきになったように、パウロは気づいたんですよ。律法の行いを通して私たちは救いに預かるんだと。神が喜ばれること、神が命じておられることをことごとく守りさえすれば、罪の許しをいただくことができる、天国に行くことができるって。彼の大きな間違いは、神の命令をことごとく守ることができると信じていたことでしたよね。皆様ご存知のように、律法が与えられたのは、私たちはどんなに努力をしても、どんなに心を変えようとしても、神が要求しておられるその教えを守ることができないんだということを悟らせるために律法を与えられたわけです。でも人々は思ったんです。私は守ってるって。だからイエス様が公の生涯を始めたときに、このようなユダヤ教を信じている者たちに対して、救われているとそのように確信している者たちに対して、行いじゃなくて心を指摘したわけでしょ。あなたたちは神の前に正しいと思ってるし、あなたたちは今死んでも天国に行けると思ってるけど、残念ながらそうじゃないんだって。なぜかっていうと、あなたたちの心が正しくないからって。でもパウロはこうした証しをしてくれているように、自分は救われていると確信していながら、実は救いというのは行いによって得ることはないんだということを主から教えられるわけです。そこで、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのですって。この知ったというのは、個人的に知るということです。つまり個人的にイエスを受け入れたということです。イエス・キリストを信じる以外に、この信仰以外によって救いに預かる道はないことを知ったゆえに、彼はそれを受け入れたっていうんです。 時代がどう移り変わろうと、どの場所に我々が生きていようと、神のメッセージは変わってないんです。イエス・キリストを心から信じる者を神様は救ってくださる。イエスを信じる信仰によってのみ私たちは救われるわけです。どんな行いによっても救いに預かることは絶対にないということです。ですから少なくともパウロを見たときに彼は救いを求めていたわけじゃなかった。救われていると確信していたんです。去年の秋に長いこと行きたかった北海道の旭川に家内と行ってきました。なんで旭川に行きたかったのかと、一つは三浦綾子さんのその記念館を訪れてみたかったのと、もう一つは塩刈峠っていうところに行ってみたかった。私もあの中学校のところだと思いますけども、初めてそれを読んだときに感動を覚えました。皆さんも多くの皆さんお読みかと思います。もう今から111年ほど前になるんですよね。明治の42年の2月の28日に札幌に向かっていたその汽車に乗っていたこの長野正夫という人は、最後尾のその客車がそこから離れて逆走しているその中にあって、この客、その乗客を助けるためには自分の身を挺するしかないと、そして自分を犠牲にして乗客を助けたという、そういう話ですよね。その記念碑が立ってます。でこのすごい信仰者と私も子供ながらに思ったわけですが、この人がどんな人だったのか、残念ながら彼が書いた日記だとか手記だとかそういうものは一切彼の遺言でもって全て亡くなった時に消去してくれということで残っていないんですが、彼のことを知る人たちが彼についていろんなことを語ってくれています。そうするとこう書かれてました。代々彼は仏教徒の家に育ったと。そして彼はキリスト教を邪教とみなし、容易に信仰に入ることはないと思われている。そんなふうに思ってたわけです、多くの私たち日本人と同じように。でも神様は彼を救われ、神の栄光のための持ちになった。神の真理を求めていたわけじゃなかったけれども、でも神が私たちのうちに働いてこの救いへと導いてくださった。この中にもそういう方がたくさんいらっしゃると思う。私もその中の一人です。その当時のことを考えてみると、つまり救われていると思っていた当時のことを考えてみると、じゃあ一体私は何を根拠に救われていると思っていたのか。当時はそんなことも考えてませんでした。この世の法律を犯したこともないし、いい人間として生きていると思ってるし、間違いなく死んでも天国に行けるんだって、そんなふうに自分で思い込んでました。ですから人がそう、君は今日死んだらどこ行くんだって聞かれたとしたら、私は必ず天国だと、そのように答えてました。自分勝手な根拠に基づいて、それが真実かどうかも確かめることもなく、ただそのように信じていけた。でも感謝のことに神様はそんな私のうちに働いてくださって、この救いへと導いてくださった。そしてあなたもその中の一人かもしれない。ですからまず宝を探していなかったけども宝を見つけた人、そういうこのカテゴリーの中に私たちも入るでしょう。もう一つは真珠を探していた人です。一生懸命救いを探していたと。もちろんこの救いを探すということも神の御業であるということ、そのことはもう皆さんご存知でしょう。だって我々は生まれながらに誰一人して神を求めないからです。でも確かにそういう人々に神様が働いて、それ彼らの心を開いてくださったという、そういった話は聖書の中にいくつも記されています。ちょっとだけ何人か紹介したいんで、ちょっと皆さんご一緒に見てください。使徒の働きの10章ご覧くださいます。使徒の10章には一節のところに書かれてあるように、コルネリオという人物の話が出てきます。もう皆さんよく存知だから、これを全て読むことはしません、ね、 カイザリアにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の百人隊長であったと、使徒の十章の一節にあります。二節には、彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたと。そして彼が夢を見るわけですよね。シモンを呼びなさい、つまりペテロを呼びなさいって。同じ頃、ペテロ自身も夢を見るわけです。それは、大きな敷布のようなその入れ物が天からこう降りてきて、そこにいろんなこの種類の動物がいた。そのあたりのことは11節以降に書かれています。さあペテロをほふって食べなさいって、そう言われたわけで、ペテロは清くないものや汚れたものを食べたことがありません、神が清めたものを清くないと言ってはいけないというやり取りがあるわけですが、そしてそれをして一体あれは何だったんだろうとこう思い巡らしているときに、コルネリオから使わされた人たちがやってくるわけです。17節。そしてペテロに一緒に来てくれるようにと頼むわけです。でそのコルネリオから使わされた人々が22節こんなこと言ってますよね。すると彼らはこう言った。百人隊長コルネリオという正しい人で、神を恐れかしこみ、ユダヤの全国民に評判の良い人があなたを自分の家にお招きして、あなたからお話を聞くように聖なる御使いによって示されました。ペテロは分かったんです。これは神がなしてらっしゃる御業であると。そして彼はこのカイザリアへと出ていくわけです。そしてペテロもコルネリオに何が起こったのか話をするわけです。そしてこのコルネリオと、そしてその家族の者がこの神様の祝福に預かるわけです。ちょっと40飛ばして44節のところをご覧いただくと、ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けていると、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになったと。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いたと。彼らは異言を話し、神を賛美するのを聞いたからである。神の御業がなされたと、救いの御業がなされたんです。こうしてこのコルネリオという人物を神様はお使いになった。そして彼に素晴らしい救いの祝福をお与えになったわけです。また今もし使徒の働きを開けてくださっているので、少し進んでいただいて16章に進んでみてください。パウロたちはこの後ヨーロッパへと宣教を進めていきます。そしてこの16章になると、彼らがそのネアポリスからピリピという町に移動していく様子が11節に出てきます。ピリピという町に入ったときに、そこでパウロたちが福音のメッセージを語るわけですが、14節に、テアテラ市の紫布の商人で神を敬うルデアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされたと。そして彼女はまたその家族もバプテスマを受けたとき、その後彼女が自分の家に留まってほしいと、そのように言う話がその後出てくるわけです。つまりこうしてこのルデアも信仰に至るわけです。でも見ていくと、彼女も神を敬う存在であった。でもその真理を正しく分かっていなかったわけです。同じこの16章の29節のところからご覧いただくと、ピリピで働きをしたパウロとシラスは捕らえられます。鞭を打たれた上で収監されるわけです。そうすると大きな地震が起こって、獄舎の土台がすべて揺れ動いて、扉がすべて開いてしまった様子、26節にそのことが出ています。みんなの鎖が溶けてしまったと。そこでこの監視たちは自害しようとするわけです。そこでパウロたちは、自害してはいけないと、我々はみんなここにいるって、誰一人として逃げていなかったんです。面白いですよね。その後監視たちはその中に入ってきて、そして 30節に2人を外に連れ出し、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。なんでこんな質問唐突にするんでしょう。明らかにこの監視たちはパウロたちの様子を見ていたからです。牢屋の中でパウロたちが別の囚人たちに話しているその話の内容も聞いたでしょう。鞭打たれて傷を負っているにもかかわらず、その中で神を賛美している様子を彼らは実際に見たんです。そして神は彼らの心を開かれて、そしてイエス様のこの福音を受け入れていくわけです。31節に主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語ったって。看守はその夜時を移さず2人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後すぐ、その後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。それから2人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだって。この看守たちもその家族もこの救いに預かったと。もう一人だけ、今ご覧になっていらっしゃる使徒の16章から今度17章の10節に進んでみてください。パウロたちはピリピの町を出て、そして次に向かったのはテサロニケという町です。そしてテサロニケから次に移動したのがベレアという町です。でその話が10節から出てくるわけです。10節見てくださいます。使徒の17章の10節、兄弟たちはすぐさま夜のうちにパウロとシラスをベレアへ送り出した。2人はそこに着くとユダヤ人の街道に入っていった。ここのユダヤ人はテサロニケの者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。つまりパウロがメッセージを語った時に彼らは聖書を引き出して、そして聖書を見て、そしてそれが本当に聖書の語っていることそのものかどうかを吟味したわけですよね。ただの人間の話なのか神のメッセージなのか。12節をご覧ください。そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入ったって。ですから明らかに人々の中には神に対して心を閉ざしていたんじゃない。もう私は救いなんかいりません、十分です、間に合ってます、そういう人ばっかりじゃなかったんです。こうして真理を求めている人たちもいたわけです。そういう人々に確かに神は働いて、そして彼らを救いへと導かれた。ですからこういうふうな人たちがこの救いに預かった者たちの中には存在するわけでしょ。全く無関心であって神が導いてくれた人、何かやっぱりいらっしゃるんだと、一体何だろうなんて考えてて、そしてそういう形からこの救いへと導かれた人って。こういう確かにそういう点はあるんですけれども、共通点もあります。どんなところで共通しているかっていうとね、この畑で宝を見つけた人もそうだし、真珠を見つけた人も、どちらもその宝を見つけたとき、真珠を見つけたときに喜んだということです。ね。共通しているのは、まず一つ目に、どちらもそれを見て喜んだんです。二つ目に、その宝なり、その真珠を得ることを願ったんです。3つ目に、そのために喜んで犠牲を払ったということです。そして最後に4つ目に、その宝を、その真珠を彼らは得たんです。ちょっとどういうことなのか適用しますね。まず最初に、喜んだんです。イエス様をお信じになっていらっしゃる皆さんも、あなたもちょっと思い出していただきたいのは、イエス・キリストの福音を聞いたときに、もちろん初めて聞いてそう思ったかどうか個人差があるでしょうけれども、でもイエス・キリストの福音のその素晴らしさを確実にあなたは知ったはずです。なんと神様がこんなすごいことを私のためにしてくださったんだ、この神の救いがどれほど価値あるものなのか、そのことに気づいたときがあるはずです。ちょうどこの人たちがその畑に埋められている宝の凄さに気づいたように、探していたその自分が、探していたその真珠よりもはるかに素晴らしいような最高のものを見出した時のように、 パウロはそのことについて証しをしてくれています。ちょっと聞いててくださいね。パウロはピリピ人の3章のところで自分が人間的に自慢できることを記しています。どんなことを自慢できたかというと、彼自身の家系を自慢することができました。民族を自慢することができた。いろんなものを自慢することができたんです。人間的に頼むところ、人間的に誇れるものがいくつもあったんです。パウロは言ってます。8日目に割礼を受けたって、ユダヤ教の教えに基づいて割礼を受けてる。イスラエル民族に属してます。ベニヤミンの別れのものです。自分の家系の話です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。ピリピの3章の5節から今6節まで、5節6節を今読みしました。これまでのパウロはこういったものを自慢できたし、人々はそれを聞きながらすごい人だと思ったわけです。いいです。パリサイ人や律法学者っていうのは、この人たちは学者たちです。大変なその高い教育を受けてるんです、ね、ある種ユダヤ人たちがイエスを尊敬しなかったのは、イエスにそういう教育がなかったから。でもパウロは違った。最高の学者から学んだんです。エリート中のエリートです。ですからそういうことは多くのユダヤ教徒たちにとっては憧れの的でした。ですからそれを彼自身も自慢できたんです。ところが、こんなことを彼はその後言います。しかし私にとって、得であったこのようなものを皆、私はキリストの上に損と思うようになりましたって。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの上に、一切のことを損と思っていますって。私が今まで大切だと思ってきたこと、イエス様を信じたときに、全くそれが逆転したって。価値あると思っていたものが実は神の前に価値のないものだっていうことが分かったんです。そんなものよりももっとはるかに素晴らしいものが存在することを知ったんです。救いですよ、皆さん。ですから、キリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえにって、ピリピの3の8で言ってます。キリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、つまり個人的に知っている、イエス様を信じている、その素晴らしさのゆえに、この救いがどんなに素晴らしいものなのか、この世のいかなるものよりもはるかに優れたものであるということをパウロ自身が告白するわけです。パウロは喜んでたんですよ。すごい宝を見つけた。私の想像をはるかに超えるものだって。こんな素晴らしい救いを神が備えてくださった。で、皆さん、創造主なる神が、神に逆らい続けている被造物である私たちのために、人としてこの世に来てくださり、ご自分の罪のない命を犠牲にしてくださり、完全であり永遠である救いを備えてくれた。考えられます？でもこれが神様がなしてくださった。そしてここに本当の救いがあるんです。我々が探し続けているその答えがここにあるんです。このイエス・キリストによって生まれ変わるんです。このイエス・キリストによって新しく作り変えられるんです。すべての罪許していただけるんです。これは私たちが勝手に思いついた救いの道ではなくて、創造主なる神が私たち人間のために備えてくださった唯一の道です。それを知ったときにパウロは、これに勝るものはないって。こんな素晴らしい宝がある、そのことを彼は喜ぶわけです。あなたは救いをそんなふうに捉えていらっしゃいます？神が私にくださったこの救い、これ以上に、これよりも勝るものは存在しないって。これこそが私にとって最も価値あるものだって。この二つの例えで、宝を見つけた者も真珠を見つけた者も、この宝を得ようと願うわけです。 何を言ってるかって。救いというのは、個人のものだということです。宝を見つけたその人が、それを欲しいと願うんです。真珠を見つけたその人が、その真珠を欲しいと思うんです。たとえ素晴らしく神を愛する、神を敬う家庭に生まれたとしても、だからといってあなたに救いが約束されたわけじゃありません。確かにそのことによってあなたは幼い頃から福音を聞くチャンスがあるし、神の御働きを見ることができます。でもだからといって救いに預かったわけじゃない。救いに預かるためにはあなた個人がイエス・キリストの救いを受け入れることが必要なわけです。ちょうど彼らがその宝を見つけて喜ぶだけじゃなくて、その宝を自分のものとしたいと願ったように。ペトロはこのコルネリオの家で神の一連の働きを知ったときにこんなことを言っています。イエスについては預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると明かしていますって。気になりました?イエスについては預言者たちも皆、この方、つまりイエスを信じる者は誰でもその名によって、そのイエスによって罪の許しが受けられると明かしているって。イエス・キリストを信じるならば、誰でもその人は救いに預かるんです。ただしそれはあなた自身が、あなた個人がなさなければならない決心だということです。三つ目に私たちが見たのは、犠牲を払ったということでしたよね。犠牲を払ったって。だから真珠を得るために、喜んで全てのものを売り払ったと、そのように記されてました。なぜかっていうと、この宝こそが、この真珠こそが最も尊いものだから、最も価値のあるものだから。だから、喜んでそれを得るために自分の全てのものを犠牲にしようって。ある一人の役人が、イエス様に質問をしました。たっとい先生。私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。どうしたら永遠の命を得ることができるでしょうかって。その時にイエス様は、戒めはあなたもよく知っているはずです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬え。それと彼はこう言います。そのようなことはみんな小さい時から守っております。イエスはこれを聞いてその人に言われた。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物全部を売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。覚えてらっしゃるでしょ、皆さん。その上で私についてきなさいとイエス様おっしゃった。すると彼はこれを聞いて非常に悲しいんだ。大変な金持ちだったからである。ルカの18章の18節のところから今23節までお読みしました。ルカの18のところからです。イエス様が何をおっしゃったのか。なんでイエス様はじゃあ律法を守れていったのか。そのように彼が信じていたからです。そして彼にとってはこの救いよりも大切なものがあったんです。そのことを彼に気づかせようとするんです。永遠の命を求めていたかもしれない。でもそこには条件があったんです。私の宝物は譲りませんよって。だからイエス様の問いかけっていうのは、財産と救いのどちらがあなたにとって重要なのかって。彼にとって財産の方が重要だったんです。だから悲しいんだとあった。この自分にとっての宝物を犠牲にすることはできなかったんです。ということは皆さんね、このイエス様の救い、この福音、これはあなたにとってどれほどの価値あるものなのかです。あなたの持ち物よりも、あなたの愛するものよりも、あなた自身よりも、価値があるんでしょうか。さっき私たちが見たあのパウロの告白ですけれども、 自分にとって得であると思っていたこと、自慢できると思っていたことが実は全てそうではなかったと。彼は一切のことを損と思っていると。さっきピリピの3の8節のところも読みしましたよね。その同じ8節の後半には、それらを塵あくだと思っている、それはゴミだとパウロは言うわけです。これまで自分が積み上げてきた人間として自慢できる全てのことですよ。自分の家系もそうだし、自分の民族もそうだし、自分の宗教もそうだし、自分の学問もそうだし、全てのものを私は自慢できるって。でも神の前ではこの救いと比較したら、それはゴミだって。なぜか分かるでしょう。自慢してきた全てのものはその人を罪の救いへと導かないからです。どんなに人々がそれを褒めたたえたとしても、そこに救いがなければ、その救いをもたらす力がなければ、一体それは何かということです。まさにイエス様がマタイの16章で、人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう、その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいのでしょうって、マタイの16章の26節です。どんなに宝を積んでも、どんなに名誉を得ても、永遠の命がなければそれで終わるんです。そこには永遠の滅びしかない。ですからこの例えを使ってイエス様がお話になろうとしたのは、あなたにとってこの救いというのが最も大切なものなのかどうかって。持ち物よりも救いが尊いと信じている人は、おそらく全てを感謝して、そしてその全てを主のために用いようとするでしょう。だって私たちが持っているものは全て神が私たちに託してくれたものでしょ。イエス様を信じて、あなたに神様は霊的な賜物をくださったし、あなたにいろんな財産もあるかもしれない、いろんなものがある。それは神があなたに託してくださったものであり、そしてそれをあなたが神のために使うならば、あなたは天に宝を積むって。地上に積まれた宝はあなたは全部残していかなきゃいけないんです。でも天に宝を積んだものは、それを永遠に楽しむことができる。また御言葉は私たちに、あなたはあなたの愛する者たち、あなたの家族であるとか、ね、尊い彼らよりも私を愛するかって。マタイの19章の中に、私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍をも受け、また永遠の命を受け継ぎますって。マタイの19の29です。イエス様がおっしゃっていることは、もうあなたは家族を捨てて彼らから離れなさい、そんなこと言ってるわけじゃない。私たちは親を愛するんです。家族を愛するんです。でも問われていることは何か、その愛する者たちよりも私を愛するかと問われたんです。で、皆さん、この例えが私たちに教えてくれたことは、彼らは宝を見つけたときに、真珠を見つけたときに、すべてのものを売り払ってそれを手に入れようとしたんです。神が私たちにこの救いについておっしゃっていること、あなたは自分のすべてを捨てて私を信じるかって。それは神様、私は私のすべてのものよりもこの救いに価値があるんです、そのことを告白しているんです。さっきもお話したその塩刈峠で殉教なさったこの長野兄弟、彼の信仰についてその家族はこう言ってます。ただ神を信じ、無条件で神に従っていく信仰だったって。ただ神を信じ、無条件で神に従っていく信仰者、それが彼だった。彼にとってはこの世のすべてのものよりも神が大切だったんです。彼にとってはこの世のどんなに愛する人々や家族やありとあらゆるものよりも、 神は心から愛してたんです。イエス様がおっしゃっていることも同じことなんです。あなたにとって私はどんな存在なのかって、あなたにとって最も大切な、あなたのすべてを投げ出しても得たい存在なのか、それほど価値ある存在なのか、それともあなたには私よりももっと大切な存在があるのかどうか。犠牲を払うって、イエス様が私たちに教えてくださったメッセージっていうのは、この世が教えるご利益宗教じゃありません。人々は、そして我々もかつてそうでした。この宗教はこういうことを私たちに約束し、こっちの宗教はこういうことを約束する。じゃあ自分にとって何が一番得することなのかって、ご利益宗教はそうでしょう。でもイエス様の教えてくださったこの福音とは全く逆です。イエス様がおっしゃっているのは、あなたは私のために何を犠牲にするかなんです。世の中の宗教は何を得ることができるかを言うんです。これが欲しいからこれを信じましょうって。ですからさっきも言ったように、ある人々があなたの生活はそのままにして、ただイエス様を加えたりって、あなたは今までと同じように生きて、そして神様をただ信じたり、そしたら救いに預かると、もしそうだとしたら、そんな福音が聖書の中にどこに記されているかです。今まで私たちが見てきたように、主が教えてくださっているのは、あなたは私のためにこの福音を信じるために喜んで全てのものを捨てることができるか、それができるかどうかっていうのは、本当にこの救いがどんなに価値あるものかが分かっているかどうかです。イエス様がおっしゃったのは、狭い門から入れって、そこから入る人は少ないことをおっしゃってる。だってみんな自分を犠牲にしたくないですもん。でも実はそれは本当は犠牲じゃないんです。神がくださった人生、神がくださった命、その神のために使おうとすることは愚かな選択じゃなくて賢い選択なんです。この例えが私たちに最後に言ってくれたことは、その時に犠牲を払った彼らはその宝を得たんです。ちょうど私たちもこうして本当の救いに預かるんです。その宝を得た時に彼らの喜びっていうのは私たちは計り知ることはできない。私たちもこの素晴らしい救いを見て、この福音を知って、そしてその福音を心から得たいと思って、そして自分の全てを捨てても、神様私はあなたに従いますと、その決心をした時に神が約束された祝福を私たちもいただいた。主が持ってらっしゃったその喜びを私たちもいただくことになったわけです。おそらくその喜びは私たちの中でいろんな働きをなして、このような喜びをもたらしてくださる神を伝えるというそのような働きに導かれていくでしょうし、同時に救いに預かったことを感謝しながら生きるという生活をその人に与えていくでしょう。この素晴らしい宝を得た人々はその喜びを伝えるんです。黙ってられないんです。最高の宝を得たからです。救いを得たからです。最後にジョン・ハーパーという牧師のお話をして終わります。1912年4月の14日日曜日、ジョン・ハーパー牧師はアメリカのムーディー教会に招かれてシカゴに向かっていました。大西洋上をアメリカに向けて航海していた。その巨大客船が氷山に接触して沈没をしたって。その船の名前は皆さんご存知ですよね。タイタニックです。映画化もされ、多くの人たちがそのストーリーをある程度知ってるでしょう。歴史もそのことを明らかにしてくれています。ただ多くの皆さんが知らないことがあるんです。それは何かっていうと、その船に一人の牧師が乗船していたということです。生存者の一人が、その船が傾きかけたときに、このハーパー牧師が大声で、 女性たちと子供たち、そして救われていない人たちを救命ボートにと叫んでいるのを覚えています。それは救われている者たちは死の備えができているが、不信者はそうでないことを知っていたからです。彼は自分の身につけていた救命道具をまだ救われてない人に譲ってあげるんです。自分は何かあってもどこに行くか分かっているから。このハーパー牧師は甲板の上を移動しながら人々に主イエスを信じるように、イエス様に心から立ち返るようにと懇願していたって。そして彼はタイタニックのオーケストラに主を身元に近づかんを演奏するように勧めるんです。求めたんです。そしてその賛美歌が流れる間、彼はひざまずき、神の喜びにあふれた顔で祈りを捧げます。船が沈み始めた時、彼は氷の海に飛び込むんです。そして最後まで人々に主イエスを信じて救われるようにと語り続けるんです。そしてついに低体温症によって彼の体は海底へと沈んでいくんです。この出来事から4年後にカナダのハミルトンで持たれた生存者の集いで、アグイラ・ウェブさんは次のように語っています。私はタイタニックの生存者です。私があるよ、あの夜一人で漂っていた時、船の残骸とともにハーパー牧師が波に流されて私のそばに来られました。その時彼は私に、あなたは救われているかと尋ねられました。いいえ、救われていませんと言うと、彼は主イエスを信じなさい、そうすればあなたは救われますと答えられました。波が彼を私から遠ざけたのですが、不思議なことにしばらくすると再び波が彼を私の近くに戻してくれました。その時彼は再び、今あなたは救われていますかと尋ねました。私はいいえと答えました。嘘をつきたくなかったからです。そこで彼は再び私にイエス・キリストを信じなさい、そうすればあなたは救われますと言われました。その後すぐに彼は海中に沈んでいきました。その夜海上で私は信じました。私はジョン・ハーパー牧師の最後の信者です。彼は命がけで福音を語り続けたんです。なぜか、その価値を知ってたからです。今日私たちはこのイエス様の例えを見てきました。私たちはこの福音の価値を、この救いの価値を本当に知ってるんでしょうか。この主のために喜んで命を捨てる、そんな思いを持って主に従ってるんでしょうか。多くの信仰者たちは今も命がけでキリストの福音を伝えようとしています。つい最近もナイジェリアで一人の牧師が誘拐されて、何度もビデオでメッセージを送りました。そのメッセージの中には、私は私の妻と家族と同僚たちに御心なら会えるでしょうって、でもそうでなくても主の御心がなされること、それを信じている。彼はそのような中で落胆したか、落胆することはなかった。何があってもキリストのその救いを拒むことがなかったゆえに、つい数日前のメッセージでは彼は殉教したって。みんな分かってんですよ、この福音の価値を。ここにしか救いはないんです。問題はあなたや私がその価値を分かってるかです。願わくはこのメッセージが皆さん一人一人の心にチャレンジを与えてくださるように、私にとってこの福音はどれほど価値のあるものなのか、 主があなたの心を探ってくださることを願います。父なる神様、今日もこうして御言葉を学ぶことを許してくださり感謝を申し上げます。私たちは受けることばっかりで、いつの間にか感謝も薄れてしまってたのかもしれません。どんな大きな犠牲に基づいてこの救いが与えられたのか、私たちは何度聞いていても頭で分かったつもりでも、本当にそれに心から感謝し感動し、この福音を何者よりも誇るものとして歩んでいたのかどうかというと、そうでなかったことが多いです。主よ、どうか私たちを許してくださるように、あなたが備えてくださったこの唯一の救いこそが私たちにとって最も価値あるものである。故に私たちはその真理を正しく語り続けていくことであり、この救いによって救われた一人一人はこんな祝福を主は備えてくださった、そのことを人々に見せるという大きな務めを私たちはいただいています。しっかりとそのことを覚えて、あなたが与えてくださるこの一週間もそれぞれのところでその働きを成していくことができますように、どうか私たちを変えてくださるようにしよう。あなたが喜ばれる信仰者へと私たちを変えてください。それは私たちが褒められるためではなくて、変えてくださっているあなたご自身が褒められるために、この愛する皆さんをあなたにお委ねして、救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。